のっこの花咲くダンス。新年明けましておめでとうございます。パーソナリティののっこです。2023年明けましたね。令和ももう5年です。早いです。新年初日、皆様はどのような思いで迎えられたでしょうか。今年も今夜も始まりました花咲くダンス。幸先よく元旦からのスタートです。この番組はダンス、茶道、日本舞踊、和菓子作りをたしなむ私のっこが、四季折々を感じながら日本の文化や芸術に関わる活動をされていらっしゃる方々をご紹介し応援させていただく番組です。私たちの生活に身近なもので彩りを添えてくれるもの、心がほんの少し豊かになるような情報をお届けさせていただきます。お休み前の癒しのひとときになると嬉しいです。さて、新年第1回目のゲスト様は、私がとってもお世話になっている的場真理さんをお迎えしております。真理さんは表千家茶道教授、練り切りアート認定講師という肩書きをお持ちであるとともに、和菓子の世界で有名な三堀淳一先生がご指導されている華道一華流の門下生でいらっしゃいまして、ご自身で和菓子作りもお作りになられています。新しい年の始まり、何か新しいことを始めようかなと思っていらっしゃるリスナーの皆様の何かきっかけになるお話が伺えるのではないかと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。また君を見つけるよ、この先道は荒れて激しい向かい風になっても、もがいても進んでくよ。改めまして、本日のゲスト様ご紹介させていただきます、はい、的場真理さんです。真理さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、
ね、真理さんとの出会いは、先ほどちょっとご紹介させていただいた和菓子の華道一華流の、
そうですね、
一番初めに私が入門した日にお見かけして、はい、すごくテキパキとお手伝いをされていらっしゃったので、はい、私この方はなんかスタッフの方か何か偉い方なのかななんてちょっと背後をこう目でちょろちょろ追っていたんですけれども、はい、なんかその和菓子との接点だけで、ただマリさん先ほどにもね、表千家の茶道の方をずっと長くやってらっしゃったということで、私の知らないマリさんが今日はお話伺えたらなと思いますので、
そうですか、
はい、ぜひお聞かせください、はい、なのでちょっと簡単に自己紹介をしていただけたらなと思います。
はい、お願いします。ありがとうございます、はいはい、そうですね、茶道、表千家の、はい、茶道教授として、まあ、活動させていただいてますけども、一応まあ40年ほど、はい、茶道には関わっております。であとはまあ、ね、茶道にどうしても欠かせない和菓子ですね、和菓子の方も、まあ、季節に合わせた、ね、素敵な練り切りとかをね、まあ、作ってみたいということで、もう今は、はい、一緒にね、はい、華道一華流の方で、はい、頑張ってね、日々お稽古をしておりますね、はい、まあ、普段はね自宅の方で、まあ、今はお稽古、はいはい、まあ、和菓子の方も茶道の方もしておりますので、生徒さんがね楽しく通ってくださるようなお教室をね、はい、運営させていただいてます。はい、
なんですね、40年というと
年ばでない
大丈夫、40年って途 中でこうねやめたくなったりとかっていうのは。
そうですね、うん、まあ、先生とね高校時代の時からご縁がありまして、はい、まあ、結婚して近くに嫁いだもので、まあ、先生のところには通うことがそのままできて、で、まあ、子供が生まれても、まあ、子供を置いていったり、まあ、連れていったりとかもしながらもね、なので切れたということがないですね、お稽古は。
辞めたいと思った思いも、
は
い、
辞めたいと思った時は先生と喧嘩した時ですね。
喧嘩した
、はい、ちょっとぶつかった時とかね、もう全部資格も全部先生を繰り返してやるみたいな感じの時はありましたけど、まあ、もう一人の母親のような存在の先生でしたので、やっぱりとてもその気持ちがね、やっぱり情が入りすぎてしまってっていうところもあったので、はい、ただのまあお茶を教えていただく先生というだけではなく、いろんな人生についてとか、まあ、女性としてとかね、いろんなことをやっぱり、まあ、教えていただいて、また私もできることを先生にいろいろして差し上げるというね、とても本当ご縁の深い、そうですね、先生でした ね、
そうなんですね、はい、私も福祉
そうですよ、ね、
私なんでいいんですけれども、その情っていうのがね、私もこういう日本の伝統文化に関わる前までは、そういう何かお稽古事をしていても、その人とのそれこそ情っていうのってあまり感じることがなかったんだけれども、それがね本当にすごく大切というか、他のお稽古では ね、
そうですね、
ないものなんじゃないかなっていうふうに、
そうですね、
あれはねどういうところからこう出てくるんでしょうね、日々のお稽古からなんでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、私の場合はね個人稽古ということだったので、はい、まあ、先生と一対一でねお稽古をしていくというスタイルでしたので、まあ、もうお互いしか向き合っていないっていうことですよね、その同じ空間の同じ時間の中で、なのでやっぱりそういう意味でお互いの信頼関係とかね、そういうものをやっぱ強くなっていったんじゃないかなと思いますね。でもともとやっぱり茶道というものがね、人と人とのねやっぱコミュニケーションの場というかね、そういう意味合いがありますので、やっぱりそこで心をね通じ合わせていくっていうことが多分、まあ、つながっていったのかなと思いますね、はい、
当時のその稽古っていうのは1対1というのが多かったんですか、じゃなくて
多分そうではないと思います、私の先生独特だったと思いますね、
でもそうですよね、なんか一人の先生に対して何人も生徒がいると、自分がこれやってることが合ってるのか分かんないし、先生自分のこと見てるのかなって不安になることとかもあるし、
そうですね、
これで私お稽古続けてていいのかなって思うこととかってある
のね、そうですね、あると思いますね、なので、まあ、そういうスタイルでずっと私もやってきてるので、他の方たちとはお正月とかね、そういうお茶会とかそういう時にまあ皆さんとお会いするってことはありましたけど、でも普段はまあお稽古で一緒になると、まあ、ちょっとずれてね時間がね早く来たからじゃあお客様やってとかそういうことはありましたけども、基本的にはもう本当個人でということで、まあ、先生としては指導者にしようと思って育ててるつもりだったんでしょうけど、私は全くそういうのはなかったです、はい、
そうなんですね、でもそれは先生からお声があって先生に教える、要はやっぱそのさっき資格っていう話もあったけど、はい、茶道のその資格っていうのはやはりまた今世間一般でいう資格とはまたちょっと重きとか重みとか意味合いが違ってくるかなと思うんですけど、
茶道は一応お許し状という形でね、あなたは次これを
ね、
やっていいよっていう形のお許し状をいただいて、で、まあ、表千家とか裏千家ね各流派によってやっぱり違いはあるんですけども、表千家に関しては、まあ、ある程度まで行って先生がいいねってなった時には、まあ、資格者地方講師という形を、はい、まあ、取らせていただいて、で、まあ、最終的には教授というか形のね、その2つしか資格としてはないです、表先生はね、はい、
じゃあやっぱり流派によって
流派によって違いは、はい、あると思います、はい、
そうなんですよね、居城って言うんですよね、
そうです、居城、お許し城とか ね、
はい、なんか私もそれを知るまではお稽古ごとって習いたいから習うってか、なんて言うんでしょう、受ける側主体のような、だから逆に言うと教えてもらうのがお稽古側に行ったら教えてもらえるのが当然なのかななんて初めはちょっと思ってたんだけれども、ね、教えてもらうことを覚えることを許してもらうっていう考え方なんだって思った時に ね
ちょっと普通のお稽古ごととやっぱ違いますよね、
でもやっぱりそれはそれなりの、なんて言うんでしょう、やっぱそれこそ情じゃない心構えとかいうのもあるんでしょう よね。だから、
そうですね、だから私はなかった、うん、全然なかったですね。
だから、うん、あなたならここまで、ここから次やってもいいですよって、ね、はい、先生が見てくださってのお許し状って、
ね、そうですね、まあ、先生がやっぱり判断してくださる、特別ね、あの、まあ、試験とかがあるわけではなく、まあ、先生によってはね、こう試験みたいなの設けてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私の場合はそうではなくて、さあそろそろじゃあこれで次のね、あのお許し状を申請しましょうかねみたいな感じで、はい、やってました ね、
ね、深いなと思いました。その居場って何ぞやって初め思ってね。
そうですよね、分かんないですね、
今の、うん、今のね、若い人って言ったら変ですけど、お稽古ごとやってる人にはそのね、居場って意味わかんないかななんて、
ね、そうですね。
でちなみに、まあ、私は、まあ、テーブルサードっていうのから入ったんですけども、はい、マリさんが始められた頃は、まあ、テーブル茶道っていうのは多分なかったかと思うんですよね。で、茶道ってこう習い始めるっていうのはなんか難しいかなとか、なんか敷居が高そうだなって、そういったためらいはなかったですか？
そうですね、私の場合はね、あの、うん、まあ、花嫁修行の一環という時代でもまだ多少あったので、まあ、高校生になった時に周りの友達、女子校だったのでね、あのお花始めた、何やったって聞いて、なんかやらなくちゃいけないんじゃないの私みたいな。でそこでなぜかお茶というのを、まあ、選んだんですね、うん、でたまたま父にまあ相談したら、父 の、まあ、あの PTA をやってた時 の、 そのまあ先生仲間が、あの先生をやってらっしゃるから、じゃあ紹介しようという形でご縁がつきましたね。
そうなんですね、うん、で私あのこれマリさんも茶道とあとテーブル茶道も教えていらっしゃる、はい、今はね、かと思うんですけどね、はい、なんかその茶道から入られた方に、そのテーブル茶道って新しく入ってきたものじゃないですか。そういうのって、あの茶道しかされてない方からすると、あまりこうよく思われてないようなお話もちょっと聞いたりするんですね。でそのあたりっていうのは、実際、はい、あの療法されているマリさんからはどんなふうに思ってらっしゃるかっていうか、お考えがあるのかなって、ちょっとお伺いしたいなって思ってたんですね。
そうですね、あの、まあ、やっぱりちょっとご年配の、ね、方とか、やっぱりあのしっかり茶道をやられて、まあ、もちろん私もしっかりはやってきたんですけども、やっぱりやりたいけどね、あのどの先生についていいかわからないっていうのもありますよね、はいはい、で、あの何でしょう、今はねテーブル茶道って言われてても、もともとはまあ流麗とかね、はいはいはい、そういうあの生活様式に合わせて、表千家でも、まあ、13代即中祭という方がね、あのテーブルの上でも、はい、お外でも、はい、どこでもできるというので、はい、まあ、あのそういうこう盆立てみたいなものをね、制定されていることはあるんですよ、ただそのもう生活様式がねテーブルになってしまった、で、正座をすることも少なくなってしまったし、畳もないお家もね増えてきたって、でも茶道に対する憧れというのを皆さんどこかしらに持ってらっしゃるんですよ ね、 すね、なので、まあ、私は割とあの見た目とあれがお茶やってるように思えないってずっと言われてきてたので、そうなんですよなので、あの、まあ、横浜の人間でもありますので、何でも受け入れようっていう気持ちはすごくあるんですね。なのでいろんな形でね、あのきっかけさえあれば、でその後は深く入っていってもいいし、まあ、浅くてもいいし、それなりでいいんじゃないかっていうのがあって、でそれで、まあ、テーブル茶道という言葉を最初は、ね、使わなかったんですよ、
はいはい、
抹茶でおもてなしという形でやったんですけども、あのテーブル茶道協会とかね、そのあの、インターネットの普及に伴い、はい、巷でそういう言葉が出てきて、まあ、じゃあテーブル茶道という方が、まあ、皆さん馴染みがいいかなって思って、まあテーブル茶道というのをね一応名乗ってはいるんですけど、うん、まあ、でもテーブル茶道協会とかありますのでね、いいのかなその名前使っちゃってというのは正直ありますけど ね、
難しいですよ ね、 そ う、 ですね、そういうので私もちょっと詳しくないですけど、なんか特許とかね、そういう商標とか登録とかってあるから、ね、うん、なかなか、ね、何か始めるのでも、ね、ね、身につけるのもね難しいのかななんて思いますね、
うん、なんで私のところの今の、まあ、茶道をね、来てらっしゃる生徒さんは、皆さんテーブル茶道から入ってらっしゃった方です。最初から表千家茶道を習いたいですと言って私の元に来た方は実は一人もおりません
、うん、
はい、今あのしっかり、まあ、お許し状ね、居場もいただいて表千家茶道を学んでいる方たちは、もう皆さんあのテーブル茶道から入ってらっしゃる。
じゃあ私と一緒ですね。
そうですね、同じですね
でもやはり入り口はね、何であったとしてもそこに通じる心っていうか気持ちっていうのは、そうですね、一緒かななんて思うので、
だと思います ね、
うん、あの求めるものの入り口っていうのはいくつ ップもあってもいいのかなって。
そうですね、入ってしまう、ね、入らないことには分からない世界でもあるので、とにかく、ね、ちょっと飛び込んでみようって言っても、ちょっと玉敷、ね、高いとなんかよいしょっていうのは大変かなっていうので、まあ気楽にねちょっとやってみて、そこで自分がどう感じていくか、それによってね続けていってもいいし、それきりでもいいしっていうので、やっぱり、まあ、子どもたちにもそうですけど、いろんなねやっぱり機会はね、きっかけはね、はい、作ってあげたいなと思いますね。はいはい、
素敵ですね、ありがとうございます。じゃあね、後半にねちょっとその、はい、私お邪魔させていただいたマリさんが作られたお茶室の話ですとか、今後のこととか、ね、あと和菓子のお話もちょっと聞かせていただきたいと思いますので、はい、後半また続きお願いいたします。
はい、お願いします。
続けさせていただきたいと思います。はい、ちょっと先ほどお話ししたマリさん、今年ですよね、お茶室、ね、ご自宅に作られて、
はいはい、念願の茶室が、はい、できました。
で、はい、私確か5月ぐらいにお伺いさせていただいて、はい、さらになんかいろいろとバージョンアップされているように、なんかいろんなお道具とか、
はいね、そうですね、いろいろね、やっぱりまあ、場所ができればね、やっぱりそこに入れていくものっていうのはどんどん増やしていきたいなっていうのはありますし、でやっぱりお弟子さんとかにね、自分が習ってきたのと同じ思いをね、やっぱりさせてあげたいなと思うので、まあ、本物をなるべく、はい、添えようと、は
い、やっぱり先生のそういう思いがないと、生徒さんが、そういう先生がいらっしゃるからこそ、ね、受ける側はそういう経験をさせていただけるっていうかね。
そうですね、私自身がやっぱり先生からそう学んできたので、やっぱり学んできたことをそのまま、まあ、伝えるっていうのがやっぱり基本にはなりますよね。はい、
なるほど。そうするとマリさんもやはり今も一対一の結構されていらっしゃる。
そうですね、まあ、残念ながらね、うん、先生はもうちょっと他界されてしまいまして、うん、はい、で、まあ、ご縁があってまた新しい先生どもにも、まあ、3年前に着いたんですけども、うんうん、そちらの先生も、まあ、ご高齢の方がね多いので、はい、まあ、ちょっと1年前にやっぱり、はい、まあ、ちょっと亡くなられてしまったので、今は私自身は先生はいないんですよ。
そうなんですね、
はい、とても寂しいです。はい、
じゃあ心の中に、
そうですね、自分がこう一人でお手間するとき、そこに先生が本当にいらっしゃってくれたらいいのになってね、いつも涙流しながらやりますね。
そうなんですね、はい、でもマリさんが逆に今はもう教える側の立場だけで、はい、で生徒さんは一対一でお稽古されていらっしゃる。
そうですね、はい、基本的に私が自分で、まあ、個人稽古をしてきたので、そのやり方しかわからないというところが正直あるんですよね。はい、なので、まあ、人数多くてやるときには、どういうふうに私は対応したらいいんだろうというのが正直わからないというところもありますね。はい、
そうなんですね。でも生徒が受ける生徒さんからしたらとっても贅沢なお稽古ですよね。
そう思ってねもらえると嬉しいかなと思いますけど、
は
い、
でもご自宅だけでしか教えはされてらっしゃるんですか。
ですね、テーブル茶道などはもうカルチャースクールとか、うん、はい、あとはまあ各種自治体でね、やりたいっていう形で、まあ、ほとんど外のはまあテーブル茶道ですね。やっぱりなかなか普通の茶道っていうのはないの で
場所がやっぱり難しいんですかね。
そうですね、でやっぱりテーブル茶道ということで皆さん受けやすいっていうのがあるので、うん、はい、
なるほどですね。だって地区センターとかだってやはりそういう茶室がないとできないですもんね。
そうですね、やっぱりもうね皆さん正座するということがねとても苦手っていう方が多いですね。
ちなみに集まられる方は男性とか女性とか年齢層いろいろだったりとか。
そうですね、まあ、やっぱり中年以降の方が多いかなあとはやっぱり昔ね、まあ、ちょっと学校でやりましたとか、結婚前にやってましたとか、でもできなくなってで、まあ、ちょっと今ねお膝が悪くて正座できないですよっていう方、結構いらっしゃいます。はい、
ね、この 番組聞いていらっしゃるリスナーさんでもしねあのやってみたいなっていう方いらっしゃったらね我らの方にお
伝えして、ね、
ぜひぜひね、はい、いただけたらななんて
思います。今ね名古屋棚というね、はい、あのそうですよね、畳の上でお稽古ができるのと同じことを、うん、まあお椅子に座ってできるというのも揃えてしまいました、
ね、はい、確か私ホームページ拝見させていただいたんですけど、はい、載ってますよね。あれ載ってませんでしたっけ。
載ってます。
載ってますよね、
はい、今現在それでお膝が悪いという方はお二人ほどお稽古をされてます。
そうですよね、はい、そうマリさんあのそのお教室の名前ってテマリアン、
ね、テマリアンですね、はい、
テマリアン私そう名前ってね私気になって気になってしょうがないですけどやっぱ由来とかって思いとかって何かあったりするんですか。
そうですね私自身がね、うん、あのまあマリというねあの名前なので、はい、なのでまああのまあおじいちゃんがねこう、うん、名前をつけるときに、まあ、女の子なので、丸くこういろんな人とも、あの楽しくねこう、でも丸くこう言ってほしいということがあったので、まあ、テマリというのが可愛らしいかなと思うことで、はい、でまあ、テマリアンという形でね、はい、つけさせていただきました。
そうなんですね、はい、だからテマリアンってこう検索するとそのお教室のこととかね。
そうですね、ありがたいことに、ね、あのテマリアンというと、はい、ほとんど
ヒットします。
はい、ヒットします。
一番上に上がってくる
感じですか。そうですね、
はい、
たまにあの九州の方の公園かなんかでもなんかたまに同じ名前なので
、ね、
はい、たまに出ますけども、はい、まあ、茶道で手まりやんで検索していただくと多分、はい、
そうですね、あとこちらの方の、ね、神奈川県の方ですもんね。
そうですね、はい、
ぜひぜひリスナーの皆さんも聞いて検索していただきたいところです、ね、
ありがとうございます、
は
い、
でちなみにあのやはりそう和菓子のことは外せないと思うんですけど、ワリドは和菓子を始めたのはどのくらいからで何がきっかけだったんですか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、茶道を、ね、やってると毎月毎月ね、うん、あの先生がやっぱり月のねこう素敵な練り切り出してくださって、ね、今月はこれなんだみたいな、でそこはすごく興味あったんですけど、はいはい、なかなか学べるところはやっぱりなくて、でなくて、まあ、鎌倉の方にちょっとあったのに、まあ、2回ぐらい行ったんですけども、はいはい、まあ、形作って終わりという形だったので、でまあ、しょうがないなって思っていたところは、まあ、私が今所属してます日本サロネーゼ協会というところが、まあ、日本で世界で初めて練り切りだけに特化した認定資格というのを出しまして、あ、もうこれで学ばせていただこうということで、そちらのまあ認定資格を取ってという形で活動を始めましたね、
はい、そこからまず経験積まれて、でその時もお教室もされてらっしゃるんですね。
そうですね、一応、はい、あの教室という形とか、うん、まあ、カルチャーとかでね外とかに、はい、あの教えに行ったりとかはしてました、ね、はい、
和菓子の方はじゃあどちらかというとカルチャーセンターの方で。
そうですね、あの全部カルチャーセンターが始まりですね私の場合は、はい、ね、テーブル茶道もそうでしたし。
あ、そうなんですね、はい、確か3つぐらい今カルチャーセンター。
そうですね、一時期はね10個ぐらい10講座ぐらい掛け持ちしてました
すごい、
まあ、コロナとかねいろんなのでだんだん減ってきて、で、まあ、集約してきて今は3講座ぐらいでしょうかね、はい、になってますけど。
でもね和菓子もこうご準備とか ね、 あの、そうですね、私も生徒側が長かったので、あの受ける側はもうめちゃくちゃテンション高いっていうか楽しくてもう作るだけだけど、
そうなんですね、
なんかあの準備って大変なんだろうなってふとこう
大変ですけどやっぱり楽しいですね、はい、準備も含めてあの楽しいなと思えることなのでね、まあ、続けていかれるっていうのはありますよね、
でね和菓子って本当先ほどね季節に応じてっていうのもあったけど、やっぱりそのデザインとかもご自分で考えてお教室。
そうですね、なかなかデザインはね、うん、やっぱりあの巷に溢れておりますのでなかなかなくてね、はい、でまああのね、うん、のこさんとも本当にねご縁のあった三つ堀純一先生の方のやっぱりデザインに憧れて、はい、まあ、先生に指示するようになってね、はい、ご縁ができましたけど ね、
でも一華流ができるきっかけというのも和菓子のお力があったゆか
に、どうなんでしょうね、ただあの日本で、うん、あの講座やってほしいですって、うん、そういうお話はもう常に先生にはしてましたね。だからオリンピックが終わったらやりますよっていう話ではあったんですけどもまあオリンピックがねちょっとずれたりしたこともあって、はい、まあ、割と早めに先生が一華流というのを立ち上げて生徒募集をしてくださいまして、なのでまあ一応ゼロ規制という形でね、はい、参考させていただいてます。
私はその後であのそういうのがあるんだっていうのをねちょっとネットでパッと私も目に入ってきて、で本当三つ堀先生ってすごい先生でも雲の上の存在っていうしかなかったけど、
そうですね、はい、
本当にそんな先生が教えてくださるんだっていうことだけでも本当に
ね、素晴らしいですよね。でまた、まあ、地域的にねやっぱり、まあ、横須賀でいらっしゃるのでね、先生が、まあ、私たち横浜なのでね、割と、まあ、近くね行かれるっていうのがやっぱり一番だったかなと思いますね。
本当同じ神奈川県っていうだけでも本当ありがたいなっていうふうに思いますね。
まあ、でも北海道でやったってなっても月一だったら飛行機で飛んでったかもしれないです。
でも本当今はねこんな本当コロナとかがあったり、先生がお仕事でねこちらにいらっしゃらないこととかもあって、 でもそれでもね本当にオンラインとかですごくしっかりご丁寧にねご指導くださるからありがたいなと思うけど、
のこさんもねいつも、ね、素晴らしい、ね、本当に頑張ってらっしゃって見習わなくちゃなと思います。
とんでもないです、もう私なんか本当にねいつか私もねマリタンとかみたいにね人にお伝えできるぐらいにはなりたいななんて、ちょっと私夢ここで語っておきます。
そうですねもうノクさんだったら全然いけちゃうと思います。
とんでもないです本当に ね。じゃあマリタンがこれからもねデマリアンで、で本当にデマリアンで検索するとそのカルチャーセンターとかも確か、
あ、そうですね、はい、あのホームページの方にはちょっとは出てますので、
近々なんかその体験教室とかってあったりしないんですか。
そうですね、まあ、年明けですね、はい、年明けには、まあ、ちょっと長谷地区センターだとかもうこちらの方はテーブル作動が8名もうすぐ満席になってしまいまして、
8名だけで
やっぱり、そうですね、やっぱそんなに人数ね、お道具も揃えなくてはいけないので、はい、あとは江南区の方の、江南公会堂という、はい、私の地元のところの公会堂さんの方で多分広報誌に載ると思うんですけども、
そうなんですね、
そちらで練り切りとテーブル茶道の体験を2月に、
はい、無料、日は決まってるんですか。
ここで言っちゃっていいかな、申し訳ないかな、無料で、はい、10名様ずつで募集をされるそうですので、
皆さん、横浜広報、
横浜広報に載るっていうふうに、はい、館長さんからは聞いておりますので、
リスナーの皆さんチェックです、要チェックです。
で先着順だそうです。
先着順、はい、無料ってないですよ皆さん、ぜひぜひ、ね、お問い合わせを。
そうですね、そういう機会にね、ぜひ体験していただいてっていうのがありますね。
皆さんこれ皆さんのお年玉です。ぜひ
そうですね、
はい、していただきたいと思います。マリタン今日は本当楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
また今後これからもよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
じゃあここでエンディングです。ありがとうございます。
夢の種放送局、
本日も遅い時間にお付き合いくださいましてありがとうございました。日本の伝統文化である茶道の師であり丸さんのお話は、新しい年の始まりに自身の心のあり方を考えるきっかけにもなったのではないかと。また茶道や和菓子を通じて相手を思えるお話から、今夜はきっと良い夢が見ていただけるのではないかと思います。また来週のこの時間、日曜夜11時、皆様とお会いできたら嬉しいです。ぜひマリタンのデマリアン検索してください。おやすみなさい。